あっちゃんとミキのまるっとチャンネル。このコーナーは無駄の観光情報をまるっと配信、ウェブネイティー湯沢とユートピアネットがお送りいたします。今秋田県でデスティネーションキャンペーンが開催されているんですが、その企画で伝説調査ミッションレジェンドが開かれているんですよね。あっちゃん、これってどんなイベントなの？
ざっくり言うと、秋田県内全域で行う宝探しゲームなんですよね。5つに分けられた各エリアで地図を解いて、実際にその場所に行って隠された言霊を手に入れていきます。各エリアの言霊を手に入れてクリアすると、クリアした場所の数に応じて豪華賞品が当たるんですよ。
へえ、楽しそうですよね。デスティネーションキャンペーン伝説調査ミッションレジェンドは12月1日までの開催となっております。詳細は秋田県観光キャンペーン秋田に勝ちましたの特設サイトのイベントトピックスをご覧ください。秋田にしましたで検索していただくと一番最初に検索されますので、よろしくお願いいたします。それではお待たせいたしました。今日のゲストは湯沢市三十崎地区で藤川農園を営んでいる藤川幸久さんをお迎えしております。藤川農園さんは湯沢まるもとモールに藤川農園で採れた梅を使った木田の梅の漬物を出店していただいております。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まず藤川農園さんについてお伺いしたいんですけれども、藤川農園さんではどのようなものを栽培しておりますか？
まあ、一般的に、まあ、水筒では日田小町と、あともち米、それから今セリですよね、見せるようなセリやってまして、あと、まあ、梅漬けの元となっている梅とシソもやってまして、あとそれから人の縁で、まあ、なかなかやめられないんですけども、ユリの栽培を、まあ、ちょっとながらも続けています。あと直売所の野菜をですね、まあ、親父と一緒に多種多様に作っています。そんなところですかね。
直売所というと七瀬町さんに行くと藤川さんの野菜がもう手に買うことができるんですか？
そうですね、七瀬町もそうなんですけど、まあ、あと横手市内の、まあ、スーパーさんとか、まあ、そういったところに行けば自分の野菜のコーナーもちょっとありますので、そこあたりを探していただけると購入できます。
数年前に藤川さんと一緒にセリの栽培っていうか、セリの収穫をさせていただいたんですけれど、これからの鍋の時期にはすごくセリは美味しくいただくことができますよね。
うん、もちろんそうですね。蒸し器のセリはもうブランドになってまして、なんか最近だんだん東京の方から問い合わせが多くなってるんですよね。特にフードコーディネーターの方がやっぱりこうネットの中で調べて、まあ、年に数名ぐらいこう自分のとこ訪ねてくるようになって、まあ、もともと私はそのセリを増やす気はなかったんだけども、まあ、これだけ人気が出たらもう増やすしかないなと、まあ、きりたんぽでも有名になってきたんだと思うんですけど、まあ、独自にね、あとセリ鍋とか、まあ、特に仙台はセリ鍋で有名ですから、湯沢市でもセリ鍋の中で作る会とか、その楽しむ会みたいなものがあったら最近かなと思ってます。
すごくセリの収穫って大変なんですけれど、あーちゃんは見たことありますか？
キラリチャンネルでミッチさんが藤川さんと一緒に収穫している姿を見ました。
すごく大変なんですけど、大変なんだけすごく美味しいんですよね。
まあ日赤のセリの独特の食べ方で根っこを食べる、うんうん、ジニアから下の根っこを食べるってまだ、まあ、こちらの食習慣の独特になってるんじゃないのかなと思います。他の地方地域ではめったに食べないみたいなんで、まあ、下の根っこが白くなるとまたそのセリの緑色がこう生えてくるので、まあ、それが非常にインパクトが強くなっているのかなと思います。
ね、私も実際にセリの田んぼっていうんですかね、泥の中に入ったんですけど、すごく大変なことがたくさんあったんですよね。で、やっぱりこういう栽培してると大変なことってたくさんあると思うんですけれど、藤川さんにとって何がやっぱり一番大変だなと思いますか？
まあ、大変って言えば、まあ、どんな仕事でもその自分の仕事としては何でも大変になってくると思うんですけど、まあ、今そういうことを考えないで、喜びとその大変さっていうのは表裏一体になってるんだなと最近思うようになってきて、 まあ、農業の魅力っていうと、まあ、最初は自由かなと思ったんだけど、最近はその好奇心、まあ、この探究心っていうか、そういったものをこう刺激してくれるのが農業かなって最近思うようになってきたんですね。それがなんかこう人々にこう訴えかける魅力になってきているのかなと思いますよ、ね。まあ、あの絶えずマンネリ化しない、絶えず変化しているので、それに合わせて作業やっていくのが農業の魅力かなと思っています。
藤川さんはすごく丁寧に栽培されているんですけれど、何か心がけていることはありますか？
いや、そんなに丁寧ならやってないんですけどまあ、無肥料とか無農薬とかっていろいろ農法があるんですけども、まあ、一番心がけているのはですね、笑顔で栽培することなんです。これ先輩に私注意されまして、藤川お前もうちょっと笑顔で仕事しろって言われて、まあ、確かに仕事はしんどいかもしれないけど、そんな難しい顔ばっかりしてたら、もう野生も難しい顔になっちゃうぞって言われて、ああなるほどなと思って、まあ、それ以来こうニコニコと野菜とか、まあ、花とかに話しかけるような栽培っていうか、そういった心が救われるなんか栽培方法にしなきゃいけないなと思って、人にもそうなんだけども、やっぱり農作物にも笑顔でやっていかなきゃいけないなと最近思ってます。
私たちもいつも藤川さんから笑顔をいただいてるので、私たちも元気いただいてますよね
そうですね、うん、それではですね、藤川さんをインターネットでこう検索してみたんですけれども、
はい、
梅酒を作る会というのが検索されたんですが、これはどのような会なんでしょうか？
ですね、横手市十文字町にある光玉さんっていう、まあ、お惣菜屋さん兼レストランの専務さんの方とちょっと5年前にたまたま会う機会がありまして、でその中で話があって、藤川さんとか何作ってんのとなって、梅とシスとかやってますよって言ったら、じゃあ梅酒作る会やりませんかっていう声が上がりまして、じゃあ一緒にやりましょうかっていうことで、まあ、5年前にこの光玉さんの専務さんとちょっと立ち上げて、であと店長さんの紅さんもちょっと加わってくれまして、まあ、今では一緒にやるような形になりまして、まあ、自分の梅畑の近くに自分は町内会館があるんですけど、そこをちょっとまあ丸一日借りて、そこへ皆さん集まっていただいて、まあ、説明してから、あと梅の収穫作業やってもらって、であと機械である選別作業があるんですけど、これが梅がポロポロ転がるのが面白くて、まあ、これ親子連れで来るとその子供が喜ぶんですよ。ポロポロ転がってって、まあ、L から S ぐらいまでこう選別できるんですけども、それ見てると非常に楽しいので、それを楽しみにしてくれる方もいて、まあ、そういった農作業、まあ、収穫作業やって選別作業やって、でそれからちょっと梅酒をつける段階になっていくんだけども、まあ、つけるのはもう30分もあればできちゃうんで、まあ、その間に昼食を食べて、でそれからわざとは漬け込みやすいようにですね、梅一個一個にこう竹串で穴開けてさんがやってもらうんです、まあ、10万ぐらいやってもらって、でそれをまあ、ホワイトリカーと、まあ、氷砂糖とあと梅っていう形で、まあ、いろいろな組み合わせでやって、まあ、梅酒を作る会で、毎年、まあ、10人ぐらい来てくれるので非常に助かってます
親子で楽しめる会なんですね。
そうですよ、やっぱ親子で来ていただけるとこっちも非常に助かりますよ、うん、子供がいると非常に盛り上がりますので、やっぱ大人だけだとどうしても固くなっちゃうんでなんとか親子連れでもっと来てもらいたいなと思ってます。
それは何月頃に開催されるんですか？
7月の第1週の土日かな、そういった形ですから、7月の10日前後をやってますので、毎年7月10日前後の、まあ、土日ぐらいですかね。
来年がすごく楽しみですね。
あと梅酒大好きだからね。
そうですね実際に飲むことができるんですか、作った梅酒の方は？
運転手の方は遠慮してもらってるんですけど、まあ、匂いを嗅ぐところだけまあしてもらって、まあ、運転しない人だと実際少し飲んでもらってまして、あと自分家で作ってる梅酒持っていくんですよ。で自分家でもちょっと遊びでホワイトリカーだけじゃなくて、まあウォッカとか、あとそれからウイスキーとあとワイン、まあ遊び心で梅酒作ってまして、 て、ウイスキーに漬け込んだやつが非常に評判が良くてですね、あのこれをちょっとあの全国の名所大会があるみたいなんですけども、その品評会にちょっと出してみようかなと今ちょっと変な欲望を抱いています。
すごい、いつも新しいことに挑戦しているこの藤川さんなんですけれど、今また何か他にも新しい取り組みなどはされていますか？
まあもういろいろとあるので、ここで上げてきれいな小さなことであればちょっと上げきれなくて、さっき言ったの高級車の塊みたいなのは私人間なので、そういうの新しいものとか興味が悪くなると、もう先にあの走って行っちゃうんですよね、その場に。例えば興味ある人がいたら、その場合もう仕事をったらかしてでも走り回ってるんで、未だにその親父に怒られてるんですよ、まあ、こっちでとかって言われてまあこれはちょっと治らない癖だなと思ってるんで、まあ、そこをやっぱりうまく理解していきたいなと思ってますけど、
なんかいつもね、あの少年のような心を持ち続けて笑顔も素敵な藤川さんですよね会社にもね、あの日本をこう駆け回っている方と一緒にいらしてくださって、いろんな藤川さんからいろんな情報をいただいたり、新しい出会いなどをいただいたり、アグレッシブですよね。
まあそうですね、それが自分のエネルギーのことになってますんで、
そのエネルギッシュな藤川さんなんですけれども、ブラジルで昔あの生活されていたというお話をお伺いしたんですが、はい、何歳の時にブラジルに行かれたんですか？
行ったのは大学を卒業してすぐなので22の時ですかね。で帰ってきたのが3年後なので25歳の時に帰ってきましたね。
そうなんですね。どういうきっかけでこうブラジルに行こうと思われたんですか？
ですね、まあきっかけは、まあ、大陸で農業やってみたいなっていう気持ちがあったんですね。でもその前に、今でも覚えてるんですけども、私の小学校2年の時に、その2年の教室に世界地図貼ってあったんですよ。で私その時動物が好きで、そのアフリカ大陸のところにライオンがあったんですよね。でだから最初ケニア行きたいと思ったんですよ、で小学校2年の時に。でもだんだんと大人に何したいなって現実に伸びてきて、あ、大陸で農業やってみたいなっていう気になってきて、だから原点は小学校2年の時にあって、でその思いずっとあってですね、で中学3年の時、あの英語の授業があったんですよ。でその授業の時にですね、で先生の課題で自分の夢っていうのを英語で書いてこいって言われたのがあって、でその時に私はその英語で自分の夢を発表したんですよ。でそれはもうクラス中に発表したわけになっちゃったわけですよ。これはもう興奮したような感じになったんで、これどうしても行かなきゃいけないのかなと思って抱いてるうちに、そしたらたまたま大学卒業するときに、まあ、海外協力隊の中南米版みたいなのを送って、まあ、それで、まあ、ほとんど国のお金で行かせてもらったような感じになりまして、非常にあのちょっとなんか巡り合わせが良かったかなと思ってます。
実際にブラジルに行ってこうつまわれて大変なこととかってありましたか？
まあ、ありました。やっぱり一番怖かったのは、もう、まあ、海外行けばどこでもそうなんですけど、自分の身は自分で守るっていうこと、で私なんかあの大都市のサンパウロに行くときは必ずの人相を悪くして、君は伸ばし放題にして手に反らないで行ってたんですよ。そうしないと襲われる可能性があったので、であと必ずその目と目を見て歩くようにしてたんです。でアイコンタクト、絶対目をそらせば絶対襲われるなと思って、で、まあ、自分も自分を見て守るっていうのはこういうことなのかなと思って、ただ毎日緊張感あるわけですよね。いつどこから襲われてくるか分かんないかなと思って、まあ今ちょっと分からないんですけど、私多分30年も前になるので、今のブラジルはオリンピックとかワールドカップでようになってきたので、ちょっと治安が良くなってるかなとは思いますけど。
食生活とか言葉とかは不自由しなかったですか？
ああ全然あの不自由しなくて、毎日肉ばっかり食ってましたで土日はあのもうあのステーキの塊、1キロぐらいの塊、あのシュラスコってやつ多分ご存知だと思うんですけど、毎週の土日どっかの日系人の家でパーティーがあるんですよ。そこへ招待されて、毎週だから土日はそのシャースコで牛肉のステーキ1キロぐらい食わせてもらってたんですよ。であと日本食もあるので、 で2ページもお世話になってたので全然21ページで今でも思い出になってるんですけど、帰ってくる時って泣いたんですよね自分。なぜかというと、あとこんなに肉食えないから日本行ったら肉食えないからっつっていやー俺あと肉食えなくてすいませんっつって、ありがとうございますってまず言って、こんな分厚いのにね日本では食べれないですから、非常にそこあったら盛り上がってて、
一番良かったことはたくさんお肉を食べ
れ
たということですかね。
やっぱり食べ物の思い出って一番最初に来るんじゃないのかなと思うんですけど
食べるってことは大事ですよね。
そう、食べ物がラーメンもそうですよね
そうね、ではですね、まず食べ物ということで、今の伊沢丸ごとモールに刻み梅の漬物を出店していただいているんですけれども、こちらはどのようなところにこだわって作ってらっしゃいますか。
ね、亡くなった、まあ祖母、まあおばあちゃんの形を崩さないっていうのがやっぱり一番のこだわりかなと思って、で自分とうちの妻がちょっとおばあちゃんから教わって作ってるんですよね。で塩の割合もおばあちゃんの時と変わらず 22% にしてるし、まああとしそ止めだけなんで、調味料とか添加物を一切使わずその3つだけで作っていくっていうのこだわってて、あとは梅の硬さを出すのにどうしたらいいかなと思ってるんですけど、まあいろいろ毎年硬くなるようには取ってて作ってるんですが、なかなかその硬くならなくて、まあそこが一番のちょっと安定かな難点なんです。であとこだわったのがデザイン、うん、商品デザインこれ5回変えてるんですよ実は。で最初のやつはプラスチック容器で、その次は瓶で、で次まあ、縦型のパック詰めだったんですね。で今縦型のパック詰めで、あとキャップ方式だったんですけど、で今あとリボン方式になって、もうトータルで5回デザインリニューアルしてます。
商品も刻み梅っていうタイトルシールもすごく独特なデザインでおしゃれですよね。
まあ、ありがとうございます。そう言っていただけると、やっぱりシンプルで、なんか目立つようにしないといけないかなと思って。
こちらは藤川さんの直筆ですか？
いや、こう、まあ、私の直筆をちょっと、いろいろと、商品化があるような形に変えてもらって、これはコンサルタントの方によくやってもらったんですよ。やっぱコンサルタントでいればプロの仕様になってくるので、で私最初は自分でデザイン作ったんですよ。でプロにしてもらえばすぐデザインっていうのは分かってるんだけど、でもそうだと最初からプロにやってもらうと商品の愛着分からないなと思って、でデザインも自分でやっぱりやるとだんだんとすごく商品の愛着持っていけるのかなと思って
ます。そうですよね。私も藤川さんのお客にお伺いした時にリボンをこう結ぶ作業させてもらったんですけど、やっぱり愛着が湧いてくるので
ちょっとでもね、ちょっと触ると
違うん
ですね、
ですね、
やっぱり、
うんうん、今回実はミキさんのアイデアと結ばせてもらったんですよ。最初はもうこれリボン下に垂れてたんですよ。
あ、そうですね。
そう、あなたが来てこうやってそれを結ばせてもらってリボン今上向いてるんですかね。
そうですね、やっぱり何度も上向きが上場してきて、ね、気分も上々で。
ではこの梅干しは熟成期間は大体どれくらいになるんですか。
ね、それもこだわりがあって漬けてから100日してからでないと商品として名声出さないと決めてるんですよ。でちょうど7月の20日過ぎに漬けたりするので、そうすると大体11月の初めからちょうど今頃が出す時期なんですよね。美味しいのはやっぱり半年くらい経つと、ね、なんていうか味がマイルドになってるんですよ。3ヶ月でちょうど塩気となった酸味がちょうどよくなってるかなと思って、でマイルドな味がつけてしたらもう3ヶ月寝かせるとマイルドな味になってます。
商品化されてからこう味が変わっていくんですね、パッケージの中で。
ああ、それもありますし、作ってる中で結構変わってきますよね。はい、
なるほど。こちらはおすすめの食べ方というのは、ご飯につけて食べるとすごく美味しそうだななんて思うんですけれども、他の食べ方って何かありますか。
やっぱりご飯の上に盛って食べるのがなると思うんですけど、あと納豆と混ぜてこうあの食べてくれる方がいらっしゃるので、その食べ方もいいかなと思って、あと油っぽいものにこれをちょっと一緒に食べながらすると、梅のなんていうか酸味が効いて油っぽいものが消えていくような感じですね。まあ、スパゲッティにやられる方もいるみたい で、あともちろんお茶漬けにもいいし、あとは、ね、焼酎割りでこれをちょっと入れて入れてくださる方もいて、あと玉だとどうしても潰さないといけないんですけど、これは最初から潰れてるので、ね、その一緒に飲むことができていいなっていうこともあるようです。
ぜひ、ね、冷蔵庫の一つは藤川さんに、ね、刻むのもあると、
なんかこう何もない時でもこうあれば、ね、こうどんどん広がっていきますもんね。
そうです
ね、
そうです、あれは少しだけだったらいいんですよ、はい、
藤川さんなんですけれど、こう裏の隕石地区にお住まいということで、休日はどういうふうにお過ごしになられてますか？
休日はやっぱりまあ、瞑想っていうか、あちこち歩いてますよ、迷いながら、まあ、ドライブだったらあちこちこう最近見て歩くのが好きで、やっぱりあと妄想っていうか、こうアイデアを練る時間にして、ごろ寝したりなんかして、こういろいろ考え事をしながらなんかするのが好きで、まあ、もちろん晴れたらなんかこうあとちょっと仕事やっちゃうんですけど、遅れてますやっちゃうんですけど、そのなんかこう自分はアイデアを出すのが好きなんですよ。でこの情報があったらこの情報と結びつくんじゃないかとか、そういったことを考えて、まあ、過ごすようにしてます、
はい、藤川さんのおすすめの湯沢市のスポットなんていうのはありますか？
あ、スポットですか。まあ、ちょっとあれですけど、最近まあ、これも地元に素敵なお店があるんですけど、まあ、具体的に名前言っちゃっていいのかな、これ。
あ、ぜひお願いします。
はい、レストランスカイポッツさん、最近そこでちょっと友達と二人三脚で飲むようになったんですけれども、あそこでちょっと3000コースのバカゼコース、まあ、3000以上のバカゼコース頼むと、なんか必ずなんとか賞といった日本酒かワインかお酒が出てくるんですよ、プレゼントで。と思って、これだって気遣いしてくれてるんだなと思って、それを出してくれるもんだから、3ヶ月前行った時はなんかこうワインかなんかしようと言ったの、モンドセレクションかなんかとか思って、この間行ったら日本酒で、それもなんかこうしようと言ったのかなって、こういったお店だったんだなと改めて気がついて、やっぱり自分の足元をこう今まで見てなかったんだなと思って、今そこが非常になんか気になってしまったので、でなんかやっぱりこうそのレストランさんとかでまた発想したんだっていうかね、こっちの人で、そこでなんかすると桜んぼでなんかこうお菓子かなんか料理ができたらいいのかなと思って考えてます。
ぜひ行ってみたいですね。
そうです
ね。ね、それでは時間が来てまいりましたので、最後に藤川さんからラジオをお聞きの皆さんに一言お願いいたします。
そうですね、まあ、自分の目付けを買ってもらったのはそうなんですけど、まあ、最近思うことがあって、秋田県っていうのは非常に恵まれてる県だから発展しないんだと最近そういうことを感じるようになりました。よく考えてください。金銀が取れたし、今でも取れるかもしれませんけど、あとお酒もあるし、ね、秋田県って女もいるし、炭でしょ、お米でしょ、毎日いつもどんちゃん作業の良さですよね。これやってるとだからなんだと思うんだって、恵まれているから秋田県発展しないんだって、だからそういった発想からやっていけばなんか町づくりのヒントになっていくんじゃないのかなって最近思っています。だから皆さん悲観しないで、その自分の秋田スタイルっていうのを確立していけば、お客さんがどんどん秋田県あるいは湯沢市に来てくれると思うので、秋田ルールとかあるいは湯沢ルールっていうのを全国に発信していけばいいかなと思っています。以上です。
今日はお忙しい中お越しくださいまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今回のゲストは湯沢市三関地区で藤川農園を営んでいる藤川幸久さんをお迎えしてお送りいたしました。藤川農園さんへのお問い合わせは0183-73-1579 0183-73-1579 です。ラジオの中でご紹介しました藤川農園さん特製の刻み麺は湯沢まるごとモールで販売中です。最後になりますが、湯沢まるごとモールでは出店者を随時募集しております。
湯沢市にお住まいの方はなんと出店料無料で出店ができます。個人で何か売りたいという方でも大丈夫ですので、お気軽にお問い合わせください。またユートピアネットではホームページ制作や映像撮影、編集、ブログなどの各種講座も受けたまわっております。お問い合わせは 0183-78-1205 78-1205 ユートピアネットまでご連絡ください。次回のゲストもお楽しみに。
それではまた来週。